本庁は神様が私を呼ぶと題して新井先生より御言葉の取り次ぎをいただきます。新型コロナウイルスの感染症がとうとうヨーロッパに蔓延して WHO 世界保健機関もついに大流行、大陸間の大流行を表しますパンデミックになった、そのような表明をいたしました。治療法が確立するとかワクチンができるとかそういったことがになるまで終わりが見えない中で世界中の政治家たちは難しい判断を求められております、人の命安全のためにより望ましい好ましい判断がそれぞれなされることに期待せずにはいられません。でそのような混乱の中でさまざまなデマが飛び交っているというのは皆さんご存知かと思います。2週前だったでしょうか、3週前だったでしょうか、説教の冒頭でドラッグストアからトイレットペーパーが消えたというそんなお話をしましたところ、私がそれを探していたと思ってくださったんでしょうか、翌日君村さんから手に入ったから分けてあげますといくつ必要ですかっていうお電話があって本当に嬉しく思いました。驚きました。でもまあストックはあるので大丈夫ですと丁重にご辞退申し上げました。数日前には納豆菌が免疫力を高めてウイルス対策に効果があるという噂が流れたそうで、茨城県のスーパーから納豆が消えたんだそうです。まあもちろんこれもデマです。毎日のように私は納豆を食べますので 2,3 日おきに補充しなければならないんですが、納豆を買うのがなんか恥ずかしく思えてきて困ったりいたします。まあこうなるといろんなことが大抵のことをなんか疑ってかかった方がいいんじゃないかというそういうふうな判断の方がまあ冷静なんだというふうに思えてくるので、嫌なものだなと思うんです。正確な情報だけを聞き分けることができればいいんですが、そう都合よくいくものではありません。でノイズキャンセリングヘッドホン、ノイズキャンセリングイヤホンというのもあるんですが、そういうのがあるのをご存知でしょうか。音楽を聞いたり家庭で映画を見たりするときに使う、ヘッドホン、イヤホンなんですが、普通のものとちょっと違うのは外部から入ってくる雑音、騒音というのを消してくれるという特別な機能を持っているんです。例えば電車に乗っているときの走行音であるとか、飛行機に乗っているときのゴーというエンジン音であるとか、それをこうその音と逆側の周波数を発生させて音を相殺して消してしまうというそういう仕組みがあって、音楽だけあるいはセリフだけがきれいに聞こえるという優れものです。音量を上げなくても済むので、無駄に上げなくても済むので耳にも優しい。妻がこのイヤホンをすると私のいびきもスッと消えて快眠ができるというそういうものでございます。そんなようなヘッドホンを使って必要な正しい情報だけ集められればいいのになと思ってみたりもするんです。で以前テレビで羊飼いが羊を野原でまとめるというそういう様子を見ました。牧羊犬と呼ばれる犬を使って、それはそれは見事に羊たちを誘導していきます。そして単にこう誘導するだけではなくて、大きな羊の群れをいろんな形に変えて牧草地の斜面に羊で絵を描くというそんなシーンでございました。何の絵だったのかは記憶にないんですが、それとはっきり分かる形になったので大変感心したということだけは記憶しているんです。で羊を動かすのは今も言いましたように牧羊犬と言われる犬なんですが、この犬たちもよく言うことを聞きます。犬は羊飼いが吹く笛、犬笛という笛の指示で羊たちを追い立てるんですが、 これをちゃんと指示通りに上手に動くんですから犬もすごい。羊飼いたちも、まあ、その笛の技術というのがあるんでしょう。大したものだなと思うんです。で、羊というのは昼間放牧されますが、夕方になると帰ってきて囲いの中に入れられると。外に出しておいたら野生動物に襲われる、そんな危険もありますし、盗人が来て盗んでいくということもある。だから囲いの中に入れて保護する。羊にとったら安心して夜を過ごせるといったところでしょうか。聖書の世界に登場する羊飼いというのはそういう役割、つまり羊を放牧して餌を食べさせる、夕方には囲いの中に入れて見張り番をする、そういう責任と役割が、まあ、与えられていたわけです。当時としては誰でも知っている当たり前のその習慣といいますか、やり方、それをもとに今日お読みいただきました例えというのは語られております。で、この例えは単純明快に2つのことが実は言い表されております。一つは、羊は囲いの中にいて、羊飼いは門を通ってその囲いの中に入ってくるということです。当たり前のことを言ってるんです。門を通らないで入ってくるものがあるか、普通は門を通って入ってくるだろうという、そういうことですが、当たり前じゃない人もいるわけです。つまり門を通らないで入ってくる存在があるという前提で話されている。囲いがこの場合何を意味するかといえば、これは順当に考えれば信仰共同体のことを意味しているわけです。組織やグループ、いろんな理解解釈は可能です。要するに羊が安心して行こうことのできる場所が囲いの中、そして仲間たち、同じものがそこにいるということを意味しています。その中に入ってくるものは通常門を通って入ってくる。門には門番がいる。その囲いの中に入ることができるものとできないものと、その門番は見分けていると言います。ですから門の中に入ることができるのはその囲いの中の羊に関係する者たちだけです。現代風に言うならセキュリティのしっかりしたマンションのようなものをイメージするでしょうか。もしそこへ門以外のところから入ろうとする者がいたら、それは門を通っては入ることのできないものというふうに考えられています。あるいは門を通ることが許されていないもの、これはもう具体的には盗人、強盗の類であるというふうに考えられます。この盗人、強盗、これは囲いの中の羊を脅かすもの、そういう存在ですから、門番はこれを排除しようとします。門を通ることができなくなるわけです。そうして考えると、羊は囲いという守りの中で安心して過ごすことができるという、その前提でこの話は語られている。で、もう一つの要素、それは羊飼いと羊が何を指しているのかということです。これは疑いようがないというぐらいはっきりしている。羊飼いはイエス様、羊は私たちを指していると言ってもいいでしょうか。必ずしもそうだと限定できるわけではありませんが、ほぼそのように解釈されることが期待されていると思います。他にも教会で言うなら牧師や役員は羊飼いに例えられることがあります。一般社会に当てはめれば、職場なら上司と部下とか、学校なら先生と生徒とか、いろんな理解解釈は可能なんです。でも今日の聖句は別に我々の社会の一般的なことを話しているわけではなくて、信仰の話をしているわけです。で、そのこの時に大切なのは、羊、囲いの中の羊、つまり我々は羊飼い、つまりイエス様の声を聞き分けるというところです。 羊は誰から構わずに後にくっついていったりするわけじゃないと書かれています。自分の主人を分かっているというんです。そもそも安心して過ごせるはずの囲いの中に入ってくるのは自分の主人であるという前提がありますから、その囲いの中で自分たちを導こうとする羊飼いの言うことには耳を傾けるものであるはずだとこう理解されます。でそこでお読みいただきましたところ6節に注目をいたします。イエス様が語られたこの例えをファリサイ派の人々は理解できなかったと書いてあるんです。ファリサイ派の人々は理解できなかったこの例えを、ということはファリサイ派とこの羊飼いには信頼関係がなかったということになります。もしこの囲いが正当な羊飼いのものであって、そこに主人の言うことを聞かない羊の群れが紛れ込んでいたとすれば、それは本来その羊は囲いの外にいる、そういうはずの羊だったということになるでしょうか。つまり別の群れがこの羊に紛れ込んでいたということになってしまいます。でその時に考えるのは、囲いの中にいる羊と本来囲いの中にいるはずだったのに別の群れだと言われてしまった羊、それを分けたのは何だったんだろうかということなんです。もともとはこれは一つの群れだったんじゃないだろうか、そう考えます。同じ羊飼いに守ってもらえる、つまり神様のもとにある羊だったのではなかったんでしょうか。でもそれが何らかのきっかけで分けられてしまったということになります。そのきっかけが何なのか、その原因は何だったのか、今日の聖句に従えば羊飼いの声を聞くか聞かないか、それを理解できるか理解できないかということに尽きるわけです。その羊飼いは何度も申しますようにイエス様のことを指し示している。つまりイエス様のその御声に聞き従うか否か、その一点において囲いの中にいるべき羊とそうでない羊に分けられてしまうということになるでしょうか。そうだとすれば囲いの中にいるはずだったのに別の群れの羊のような扱いを受けてしまう原因を作ったのは誰か、それは他でもないこの場面ではファリサイ派の人々自身であったと言わなければなりません。というのも羊飼いがこの羊を追い出したのではないからです。そこにいた羊であるはずのファリサイ派の人々が主人であるはずのイエス様の声を聞こうとしなかった原因はまさにその一点につきます。他の福音書も含めていくつもこのような例えがある中で、ファリサイ派の人たちは時にイエス様の例えを自分たちへの当てつけだとして怒りをあらわにするシーンもあります。イエス様が期待しているのはでも悔い改めであって反抗ではありません。当人たちにとっては当てつけのように聞こえる耳の痛い例えであっても、悔い改めのチャンスだと、それが与えられているんだというふうに受け止めることができたならば、そこで切り替えはできたはずだと後の世の私たちには分かります。でも当事者になるとそのチャンスを見失いがちなんだろうか、そんなことも想像いたします。見方を変えれば、私たちはいつでも悔い改めて立ち返ることは許されているんだということを知るんです。私たちは気づかされたら、その時に悔い改めていつでもその囲いの中に立ち返ることは許されているんです。でも己のことばかりに思いを寄せて羊飼いの声を聞き分けようとしなければ、当然その羊は囲いの外にいるべき存在だとみなされてしまうでしょうし、 そうなると羊飼いは導いてくれないということになりかねません。正確には導こうにも導けないんです。なぜなら羊が言うことを聞かないからです。結果取り残されてしまうことになるでしょう。私たちはイエス様という羊飼いの声をしっかり聞き分ける耳が与えられているはずです。まさに聞き分けるためのいろんな声が響く中でその声を聞き分けるための耳です。しかしいつでもその声だけを聞いているわけにはいきません。私たちの周りには数多の雑音があり、それが私たちの耳に入ってきます。時にそれは誘惑であったり、あるいは私たちを攻撃して私たちを思い煩いに突き落とそうとするようなものであったり、様々です。そんな雑音や騒音が耳に入って迷ったり、あるいは嫌な気分になったり、そういうことがあると、先に紹介したようなノイズキャンセリングヘッドホンがあればいいのになと思ったりもするんです。でも現実には神様の声だけ、あるいは自分の耳障りの良いものだけを選んで聞いていられるなんてことはありません。私たちにとって良いものもそうでないものも、耳障りの良いものもそうでないものも、私たちにはいろんなものが語りかけられ耳に入ってくるんです。でもそんな中だからこそ、この世のさまざまな雑音が響き渡る中でしっかりと主人であるイエス様の声を聞き分け、その指し示すところへ歩を進めていかなければならないと思います。それを聞き分けようとしないのなら、それは私たち自身の怠惰のためであると、やはり自戒を込めて思うわけです。私たちはそうなればもはや守りの中にいない、もうお前は囲いの外だと言われかねないとも思うんです。私たちに求められているのは、主人の声、羊飼いの声、すなわちイエス様の声に耳を傾けるということです。それを聞き分けるということです。私たちはいつもそれにふさわしい、主の目に良いと映っているわけではないでしょう。迷うこともあれば背を向けてしまうこともあるんです。でも何度も申しますように、気づかされて悔い改めるチャンスは何度も何度も巡ってくる。必ず巡ってくる。ですからその度にきちんと立ち返る、悔い改める、そしてその声に聞き従おうとする決断を新たにしていきたいんです。私たちが確かにイエス様が挙げられた十字架を見続けるならば、私たちにはその主の御声が聞き分けられるのだと信じます。そしてその御声に応えるものでありたいと思うのであります。一言祈ります。主なる神様、今朝も呼び集められて御前に集い、この礼拝を共に捧げることができました幸いを心から感謝いたします。あなたに御子イエス・キリストを通して語られる御言葉、御胸を私たちしっかりと聞き分け受け止め、あなたと共にまた新しい週へと歩み出していくことができますよう、一人一人を励まし支え守り導いてください。このような中、どうぞ私たち一人一人の健康をあなたがお守りいただきますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。